新約の中にある手紙は大きくパウロの手紙とそれ以外の人が書いた手紙とに分けられます。そしてパウロが書いた手紙の中でもまず教会に宛てた手紙が並んでいる。ローマ、コリント、ガラテア、うんぬんとなるわけですね。そしてその後にテモテへの手紙1から個人宛てに書いたパウロの手紙が、新約の中では並べられています。でそのパウロが書いた手紙の中の一番最後に短い一章しかないので、このフィレモンへの手紙を読むときには章がなくて節だけの区分になっているんですけど、このフィレモンへの手紙がパウロの手紙の一番最後に置かれています。でパウロが書いたその個人宛ての手紙であったとしても、テモテへの手紙とテトスへの手紙、このテモテとテトスっていうのは年が若い伝道者、つまりパウロの同労者であるわけですね。ですから年長の牧師が若い牧師たちに語るように、教会の中で気をつけるべき事柄が非常に多く書かれています。でそれに対して一番最後のフィレモンへの手紙だけは、少なくとも現存するパウロの手紙の中で唯一本当に個人的な内容の手紙と言っていいものであります。でこのフィレモンへの手紙、それを読む上で3人の主要な登場人物を踏まえなければいけません。で今も言ったように この手紙を書いたのはパウロである、使徒パウロである。そして署名のタイトルにあるのでフィレモンという人に宛てて書かれた、このパウロとフィレモンはいいかと思うのですけれども、先ほどの聖書朗読中にも出てきたオネシモという第三の人物、この3人の主要登場人物の関係を踏まえなければいけないということがあります。でオネシモ、それはフィレモンの家の奴隷でありました。フィレモンもオネシモも同じように教会に属していました。今日の聖書範囲ではないんですけれども、2節でフィレモンに向けてパウロがあなたの家にある教会へと書いている。でこの聖書に聖書の書かれた時代の教会というものは今みたいに必ずしも独立した建物があったわけではない。特に、裕福な家、ある程度人数を集めることができるような大きな家でその教会の集会がなされていた、そういうことが非常によくありました。家の教会とも呼ばれております。でフィレモンも、奴隷を持っているということはある程度裕福な家庭だということであって、その彼の家で、教会の集まりがあり、パウロもそこで教えを伝えていたことがあったようなわけでありますね。でそのように、家の主人がクリスチャンになれば、その家族も、さらにはその家で仕えている奴隷たちも、同じようにイエス様を信じるということはよくあり、フィレモンもオネシモも教会に属するクリスチャンであったわけです。ただ、何かしらの事情があって、オネシモはそのフィレモン家から逃亡してしまった。そしてパウロのもとに、やってきていた。で、その奴隷である オネシモをもともとの主人フィレモンに返す時の手紙が、まあ、このフィレモンへの手紙なわけです。で、現代の私たちにはどうしてもこの奴隷っていうことは分かりませんけど、少なくとも奴隷は、まあ、もちろん人間ではありますけれども主人の所有物である。ですから現代でもこう物を借りた時に何かを返す、大切なものを返す時に一言お礼状とかね、何かしらの事情を伝えるような手紙を添えるのと同じように、パウロのところに来ていたオネシモをもともとの主人フィレモンのところに届ける時に書いた手紙、そのように教会の教えだとか伝道者に向けての言葉だとか、パウロの他の手紙とは全く違う当時の生活の一コマに出てきた手紙、これがあのフィレモンへの手紙の特徴であるわけです。まあ、先週の説教で、その教会の集まりに、身なりの、ね、貧しい人やあるいは立派な外見をしている人が共に来ていることがあるとかっていうことを伝えましたし、コリントの信徒への手紙の中を見ると、食事を皆でしているとき、現代で言えば愛さんのような交わりを教会で持っているときに、先に食べている人もいれば他の人にはこう給仕をすることが命じられているような、そのような場面が教会の中にあったと言われている。で、現代の私たちがそうした聖書を読めば普通にね、今の私たちだってまあお金持ちの人もいればあまり持ってない人もいるし、ファッションセンスがいい人もいればそうじゃない人もいる、ご飯の時に誰かが使えなきゃいけないっていうこともあるし、まあ、ご婦人が今もっぱらその役をするのは問題だっていうようなことを現代の私たちであれば考えますけれども、聖書の書かれた当時の社会においてはこれらはまずは奴隷がそこにいたから、教会の集まりの中に奴隷が当然のように立って身なりの貧しい人やもっぱら給仕をあてがわれるような人がいたっていう事情があるわけです。ただこのオネシモという奴隷をフィレモンに返すとき、パウロは非常に細心の注意を払っております。十節でパウロはオネシモのことを監禁中に設けた、使徒言行録の最後にあるようにパウロはまあ牢屋に入れられちゃうことがありますからね。監禁中に設けた私の子。十二節では私の心と呼び、自分の子供、自分と心を同じようにしているものというように、まあ、オネシモのことを非常に高く評価しているわけであります。まあ、単なるお世辞というだけでなくて、フィレモン、もともとの奴隷の主人フィレモンに向けても、確かに彼はかつてはあなたにとって役に立たないものであったかもしれない。そのことを認めながらも、今はあなたにも私にも役に立つものになったというふうに評しております。そしてこのオネシモのことをパウロは自分の手元で、自分のもとでテトスやテモテと同じように若い伝道者として、迎え続けることもできたけれども、もともとの主人であるフィレモンに返すのだ、その時このオネシモを奴隷ではなく愛する兄弟として受け入れてほしいと、この手紙全体をかけて依頼しているのであります。先ほども言いましたけれども、今の私たちにとって決して奴隷制というものは身近なものではありません。まだ少し歴史を遡っていって、どこかでぶつかるところがあるかといえば、トム・ソーヤーの冒険だとか、ハックルベリー・フィンの冒険、私も子供の頃に普通に読んでいましたけれども、 あれを書いたあのマーク・トウェインですね、アメリカの作家。彼の作品の中などだと、まだこうアメリカのかつての奴隷制が当たり前にこう出てくる。そういうことはこう私たちも文学を通して感じることができます。で、文学をたとえ読まない、遊び歩いているというような人であったとしても、ディズニーランドに行けばこの片鱗が見つかる。皆さんのうちでどのくらいディズニーランドのアトラクションをきちんと分かっているかどうか私分かんないんですけども、まあ、あのスプラッシュマウンテンという水しぶきがかかるジェットコースターがあるわけですよね。で、あれの背景になっている物語、ディズニーランドのアトラクションは必ずバックグラウンドストーリーっていうものがあるんですけども、ディズニーの映画であったりいろいろな歴史であったりします。スプラッシュマウンテンの背景になっているのは、黒人の奴隷、アメリカの黒人奴隷が語った昔話。今出てるのかどうかよく知りませんけど、岩波少年文庫でもウサギドン、クマドンっていうこの小説が普通に出てはおりましたね。ただ今やっぱりそのアメリカ本土でもこうしたこう差別を、まあ、促すような奴隷の、ね、描き方っていうのは非常に問題になっているようで、アメリカのカリフォルニアとフロリダにあるディズニーランドでは今スプラッシュマウンテンはリニューアルされてしまっている。割と最近公開されたプリンセス映画が背景の物語となって、昔ながらのあのキツネ丼、クマ丼、ウサギ丼が出てくるスプラッシュマウンテンは今東京ディズニーランドでしか味わえない。ここ数年でそういうふうに事情が変わったということがあり、アメリカでもこの奴隷制っていうものはかつては当然のこととみなされていたけれども、今そのことを語るだけでも、エンターテイメントに適用するだけでも非常にデリケートな要素があるっていうことは、こう私たちの身近なところの奴隷制の一つのトピックでありますね。ただ聖書の背景となる世界は古代ローマの奴隷制であって、アメリカの黒人奴隷とはちょっと状況が違うところがいろいろあります。それこそ調べていけばあるんですけど、決して古代ローマの奴隷は人種によって肌の色によって奴隷かどうかということが決められることは決してなかったと最近の研究所は言うんです。いや、ただ最近の研究所結構面白いものがあって、なんとも刺激的なんですけど、奴隷のしつけ方っていう本が今出ている。一応著者がマルクス・シドニウス・ファルクスという古代ローマ帝国で奴隷を普通に持っていた家の主人が書いたとされているんですけど、まあ、これはもちろんフィクションであって、解説を書いている歴史学者の人が、まあ、そのような形でこの本を出したですね。で、本当にこの本読んだ時にやっと私その聖書の背景が見えてきたっていうような気もしたりいたしました。かつてからその聖書の仲介書の片隅に書かれていることとしては、まあ、奴隷は喋ることのできる家畜だけど、身分の高いというかよく扱われている、普通の召使いと変わらないような奴隷もいたとかって言われてるんですね。ただこの本の中を見ると、奴隷の扱い方っていうのは決して一律ではない。現代動物を調教したり、あるいは人を訓練したりするときにも飴と鞭を使うという表現がありますね。実際の飴と鞭ではないとしても、なんかご褒美になるようなものと、まあ、代わりにこう罰となるようなもの、その両方をうまくこう使い分けて人や動物をこう訓練するということは、これはあります。ただ奴隷に対しては飴を使うことはないと。 もしもその家の主人が奴隷をしつけるときに飴を使うようなことがあれば、それはむしろ家の主人の恥になる。で、鞭の方を使うけれども、その鞭をどの程度使うか、あまりにも残酷な仕方で鞭を使うのであれば、奴隷が社会に訴え出て家の主人が逆にたしなめられるようなこともあった。そんなことを事細かに割とね、この本書いてくれているんで、非常に面白いものであります。で、ローマ帝国は、まあ市民社会であったと言われていますけれども、それは自由人だけが味わえていた、いい部分の上積みであり、そのローマ帝国を支えるためには奴隷の労働が決して欠かせなかった。これは現代の歴史がきちんと踏まえているところであります。で、その奴隷が一体何であったかというと、この歴史学者は現代でいうところの家電製品だと。今皆さんはご飯炊くときにきっと炊飯器を使っているでしょうけれども、いざとなればお釜でご飯を炊くことも私たちはできる。洗濯するときにまずは洗濯機を普通に使うだろうけれども、いざとなればそれこそ災害時などになれば、たらいと、ね、洗濯板でそれをこなすこともできる。ただ時間も手間も非常にかかるので、お金と電気を使って今私たちはさまざまな電化製品で生活を豊かにしているわけであります。奴隷も同じようなものだというのが基本的な考え方だというんですね。ただ、さまざまな分野で奴隷は主人の家のために使えますけれども、どうしてもこの奴隷を使うというときに避けられない問題が、奴隷が逃げてしまうことがある。逃亡奴隷の問題だと。聖書の中に出てくるオネシモが逃げ出したっていうのは、ごく当たり前の事例であったということです。日本人が書いた古代ローマ共演と格差の作法っていう、やっぱりローマの豊かな生活を解き明かすためですけど、その背後になっている奴隷をね、語っている、奴隷のこともこう含まれている本があって、この本の中でその逃亡奴隷に関する説明を引用いたしますと、主人のもとから逃亡する奴隷は後を絶たなかった。待遇に不満がある、仕事がつらい、奴隷という立場自体を受け入れられないといった理由から逃げ出すケースもあった。理由はどうあれ、主人にとって奴隷の逃亡は頭の痛いトラブルだ。奴隷に逃げられた主人はまず懸賞金をかけ、市場に指名手配風の張り紙をする。同時に逃亡奴隷を捜索するプロや地域の役人、有力者たちに協力を求めた。もし逃亡奴隷が戻ってきたときは首輪をする、顔に烙印するなどを行って二度と逃げ出さないように対策を徹底したのだ。先ほども言いましたように、奴隷はあくまでも主人の所有物、お金を払って買ったものであるので、それを取り戻すことは当然である。そして奴隷に対してあまりひどい仕打ちをすると、その家の主人が問われること、社会から問いただされることもありましたけれども、逃亡をした奴隷、それに対してのある程度厳しい処分は、これはローマ帝国でよく普通に行われていた。解説の最後にありましたけれども、首輪をする、鍵のかかった首輪をつけられて、それはそこのプレートに、この奴隷はかつて逃亡した、 この奴隷を誰それのところに連れてきたら懸賞金いくらを払う、そのようなことをこう絶えず身に帯びさせることもあったし、場合によっては顔にこの者は逃亡奴隷だと決して消せない烙印を押した、そういうことが当然の風習としてあったわけです。ただキリスト教会は奴隷制自体に反対していたわけではないですが、この顔の烙印、これには当時の教会が反対していたそうです。でそれはなぜかといえば、奴隷といえども人間であって神の似姿である、その最たる部分である顔に消せない烙印を押すのは、これはふさわしくないことであったと。そしてまた奴隷は家族、夫と妻だけでなくて子供も一緒に奴隷として家に仕えることがありましたけれども、この奴隷の家族をバラバラに売り買いすること、それはやめてほしいと教会は訴えていたそうであります。ただローマの社会自体ではそのキリスト教が訴えていた顔への烙印、あるいは家族をバラバラにすること、これも当然のこととしてなされていた奴隷制であるということです。で、パウロは確かにオネシモを元の主人フィレモンのところへ返そうとする、で、愛する兄弟として迎えてほしいと願いつつも、ただ実際の身分、社会の中での立場としてオネシモは決して奴隷でなくなるわけではありません。それは元々の主人であるフィレモンだけが特別な恩赦をかけることとかができるのである、パウロがいくらお願いしてもオネシモを自由人にすることは決してできません。これはイエス様だって、ローマの、百人隊長から自分の家のしもべ、奴隷ですよ、これが、病気になった時癒してほしいとイエス様にお願いしたことがありました。ルカの7章にこのことは書かれた。イエス様も百人隊長がきちんとしたその規律を持っている、自分の軍隊だけでなく家の中でも規律を持っていることをきちんと認め、それを褒めるわけです。奴隷自体を廃止しようとすることはこの新約の時代にはなかった。ただ奴隷は奴隷としてイエス様も癒しを与えるし、パウロも元の家の主人のところに返す、そのようなことをなしているわけであります。ただその時に当時の社会で認められているそのままの仕方ではなく、特別な配慮を持って臨んでほしい、パウロはこの手紙の中でそれを語るのであります。もしもオネシモが何かフィレモンに対して、家の奴隷がその家に対して損害を与えたのであれば、私パウロが、この手紙を書いているパウロがそれを補う、金銭的な補いをもしていいし、もう一度オネシモを家に迎え入れるとき、オネシモの心とパウロの心は同じである、パウロを迎えるのと同じようにオネシモをもう一度迎え入れてほしいと、そのようにパウロは手紙全体をかけてお願いしているのであります。本来の奴隷であれば物を返すのと同じように返すだけでもよかったかもしれないけれども、パウロ自身が我が身を呈して、パウロが何かしらの犠牲を支払ってでも、奴隷ではあるけれどもフィレモンがオネシモをもう一度迎え入れてほしい、 当時の社会ではこの逃亡奴隷が罰を受けるのは当然であるけれども、そこに許しを与えてほしい、そのような勧めがこの手紙の中でなされているわけで、奴隷制自体を変えることはないとしても、私たちが隣人にいかに愛と許しを持って接するべきかのお手本が、いわばこの手紙の中には記録されているのであります。教会全体の教えを説いたり、伝道者として牧師としていかにあるべきかといった、高らかな教えではないかもしれない。パウロが一信仰者として、私たちがただでいただいた神様からの愛と恵み、それをいかに私たちの周りに広めていくか、その一事例が書かれている、非常に尊い手紙であるかと思うんですね。そしてこうしたことは決して新約だけの内容ではありません。聖書の信仰の中には大昔から、神様からいただいた恵みを周りに伝えていく、自分の仲間だからだ、自分と同じ立場のものだからだ、そこにだけ伝えていくのではなくて、明らかに差がある、自分とは同列ではないものにも神様の恵みを伝えていくことが聖書の中には記されております。会の第4の戒め、安息日規定でありますけれども、聖書ではこのように書かれています。その安息、7日に一度の安息日には仕事をしない、その安らぎが家の主人だけではなく息子も娘も、そしてさらに語るのは男女の奴隷も家畜も、あなたの町の門の中に起立する人々も同様にもたらされるべきだと、出エジプト記20章10節は語るのです。家族だけではなく奴隷にも、家畜にも、さらには、あなたが暮らす町の中の起立人、さすらいの民にも、この恵みを、あなたが神様からただでいただいた恵みを分かち合っていくのだというのです。旧約、先ほどの聖書朗読していただいた聖書箇所は、それがさらに人、生き物だけでなく土地にまで与えられるのだということが述べられていました。まあ土地なので時間の単位は日ではなく年になります。6年間働いた畑に7年目の安息を与える、さらにこれが7回繰り返された大恩赦日というものがあって、ヨベルの年と呼ばれますけれども、それはいかなるこう借金があったとしても元の土地の所有者に土地が戻されるのだということが伝えられております。人間が自分の所有だと思っている財産やお金、あるいは生きる時間や生活を支える土地、しかし聖書の基本的な考え方としては、それらのものもすべて神様が創造され、本来の所有者は神様である。しかしお金も時間も土地も人間が生きるために必要なものであり、神様はそれを私たちにただで与えてくださったのです。けれどもその私たちの生きることすべてを支えておられる神様を、本当に私たち自身がきちんと受け止めるために、支えられている生活の一部を私たちは返して、ヨベルの年のように土地を返すという規定もありますし、安息日という時間を捧げる、そのようにして神様を礼拝する時が私たちには問われておりますし、その中で献金 すること、これも神様が私たちにまずいかに恵み深く接してくれたか、その一部を返す形で私たちも神様と隣人に自分がいただいた愛と恵みを分かち合っていくことになるのです。歴史を、今の私たちが歴史を振り返るのであれば、先ほども述べたように聖書が書かれた時代ににわかに奴隷制がなくなることはありませんでした。ローマ帝国はさらに続き、紀元312年にローマ帝国の中で初めて、皇帝がキリスト教に改宗するということが起こります。紀元312年にコンスタンティヌス帝がキリスト教に改宗する。ただローマ社会を支えるために当然のように、奴隷制は続いていきますけれども、先にも述べたように顔への烙印を禁ずる、そしてまた奴隷の家族が別々に売られるのを禁じるようになる。クリスチャンの皇帝が生まれたことで、そのように奴隷の待遇が国を挙げて一歩改善するということは起こってきました。それからさらに1世紀以上経って4世紀の後半になってニュッサのグレゴリオスというものが奴隷制度廃止を初めて歴史の中で訴えることになります。で、当時は誰もこのクリスチャンの意見に耳を傾けることは決してありませんでしたけれども、後々になって社会も追いついて変わっていくわけです。で、冒頭のところで述べましたように、アメリカの社会が大きく変わるところだって、やはり聖書の信仰が一つの根拠にはなるわけであります。私たちが望んだ通り、私たち一人一人が考える正義がにわかに身近なところで実現するわけではないかもしれない。けれども神様は大きな計画の中で、この世も良くなるようにと変わっていく、そうした計画をお持ちであります。その一番中心といいますか、大元の源泉になる愛や配慮、言うなれば世界を作り変えるような神様のご計画は聖書の中に確かに記されているのであります。私たちはそれをしかと受け止め、自分自身が恵まれるだけでなく、社会全体が、この世全体が恵まれるようにと神様の愛と恵みを伝えていく、そのような役割が先に信じる者へと召された私たちにはあるのです。祈りを捧げましょう。天の父なる神様、奴隷のように苦しんでいる者たちは今も大勢おります。世界へ、報道されるような大きな問題として扱われる場合もあれば、私たちの身近で人知れず苦しんでいるようなものも必ずやいることでありましょう。ネグレトに遭っているもの、ヤングケアラーを強いられているもの、ニートとして思い切って社会の中に出ていけない者たちが私たちのそばにもいます。私たち信じることへと召された私たちが神様の御国のアンバサダー、派遣された大使として神様の愛をこの世に伝え、それを実践していくことができますように、私たちを強め励ましてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。